Yuza Radio Star, FM Hikone 78.2.
はい、おはようございます。シュンシュンラジオの時間がやってまいりました。本日もこの番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより、私 FM コネのデータ外ディレクター小畑芳彦と、
おはようございます。滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りいたします。
本日も生放送でお送りしてまいります。6月の26日、木曜日です。なんかこう、そんなにねカンカン出りではないんだけども、暑いっていう日々が続いております、
と僕は分からないですけどね、
なんだけなんとかかんってやつやね、動画始まって次がうんで入って次かんってやつね。なんかね、もうなんかこう、夏暑いイコール熱射病というのは2番でね、熱中症っていうね、なんかこう流れになって、まあ仕方ないんでしょうけど、もうこの先外で仕事をされる方はものすごくこう大変やなという心配はするのと同時に、あともう一つね、まあこんな栄養切開なんですけど、まあちょっとこれってまた怒られるかもしれませんけどね、どうしても気になってしまって言ってしまうんだけど、マスクをまたしておられる方たくさんいらっしゃるやんか。
まあまあいらっしゃいますね。
なんで知らんやろ。でほら学生さんに聞いたら一時期つけてた延長線上でつけてんといられんという、
なんか女の子との場合はね、なんかもう口元見せるのは恥ずかしくなってきたいう方
がね。いやほんでね、外したらそこだけ日焼けに残ってましたみたいになるとかね、まあほらいいですよ、おせっかいながらね、ちょっとね見てるこっちが熱になってくるんさかいね、どうしてもつけざるを得なかった何年か前はね渋々つけてましたけど、まあできたらちょっと外してほしいな、もうこれ大きなお世話ですよ。なんか見るたんびにこういつまでつけてんやろうと思ってね、ごめんなさい、これはちょっとほんまに私の勝手な個人的な意見で暑いなっていうのはちょっと思ったりしますけど、いらん心配というかいらんこと言ってしまいましたけども、どうしても言いたかった。
見たかった。
いやちょっと、いいんやで本当別にどうでもいいんやけど、つけてる方も大変やし見てる方も暑いなと思ってしまうからね、ついついちょっと気になってしまいましたけども、
熱中症つながりで言えばね、もちろん先週もご高齢の方が倒れてやったのと助けたお話したんですけど、またね今度はね、僕よりも若い男性がね、なんかこの車の中でじっとしちゃったんですよ、もう、この車 の, 道路上でね、道路上の真ん中 で,、でみんなこれを追い抜かしていくんですけどね、僕らパーッと見るとなんか、真ん中はちょっと意識はあるんですけど、朦朧としてやるような、状況で、多分まあ熱中症なのかな、わかんないですけどね、俺で向こう側に車を止めてですね、大丈夫ですかいう形で助手席から声かけたんですけどね、一応本人意識はあったんでね、ただちょっとあまり動けないような状態でね、救急車はいらないということで、今の会社の上司を呼んだからということで、もうこの場は去りましたけどね、一応こういう事案がね、続いてますんでね、おそらく熱中症じゃないかなという思うんですけど、大変な時代に来てるなというのはね、
まだねちょっとね、私もまだ勘違いしてます、熱中症予防というのは、もうなる程度気分が悪くなってから水を水分取るんじゃなくて、なる前に取らなきゃね、そういうことやね、
なるほど、そうですね、
なってから遅いし、なる前に少しずつ水分を取って、自分の体とに調整していくということなので、なってから遅いということがね、なんとなく自分で分かってきました、じゃないですか、もう気分悪いなと思ってから水分を取るんじゃなくて、少しずつこうね、取っていって少しでも熱中症になる可能性を低くするということ。
どんな感覚なの？僕も一回も、
いやもう脱力感というかな、もう何にもこうしたくないというか、その場で倒れ込みたいとかね、なんかそんな感じになるんちゃうかな。
なるほどな。わかりました。 でした、うん、まあ、気をつけていきましょう。これから大変ですんでね、
はい、気をつけて、まあまあこれはね避けては通れないものですから、うんうんうん、仕方ないんですけど、はい、しっかりとこう付き合っていかなあかんというね、うん、いうことですので、はい、自分の体は自分で守るということです、はい、
さあそしていよいよね来週から参院選挙が始まりますんでね、はい、なんか GM のが大きな話を
何もないよ何もないよ
僕に報告してありました、
ね、何もないよ何もない、
ね、
よく調べときましょう。はい、
で
いや、まあ、ラジオで言う話ではないですけど、まあ、あるとある方がね、ある党の全国比例に、出れる方がお越しなので、ちょっと話聞きに来てくれへんかと、ね、言われたわけですわ、
はいはい、
その党もですね、はいはい、まあ、最近、昨日今日じゃなくて、まあ、最近できたというかね、最近注目を浴びている党の方 で、
ね、
はい、それなりの方、県内のそれなりの方からお声かかったので、あ、これは絶対行こうと、うん、でまして、その方の名前がまさかというね、某市の元副市長と同じ名前の方でしたので、あの方がって聞いて、そうですが、それに向こうは分かってはなかったんですけど、こっちはね、てっきりこっちの元どっかの元副市長と同じ名前でしたのでね、うわ、これはある程度スクープかなと思って行ったら、蓋開けても全然、ね、同姓同名の方やったっていう ね、
いや、
もう僕笑い話言うと飽きませんけどね、
僕もスクープやめ
た、おいや、もう思った。でもね、行ったら行ったでね、はい、あの消費税のあり方についてね、はい、あの非常に、詳しく丁寧に説明していただいたので、そういう話も大事かなと。
まあ、あの賛成党さんはね、
言うた、そのまま言うた
な、ね、
言うたな今そのままあかんやもん、生放送やでもこれこそ入らへんやから、
はい、言ってほしい。
あの消費税はね、はい、まあ、廃止やという政策を訴えておられますけど、確かにね、はい、あ、なるほどなという、
はい、
ね、分かる政策でした。あ、確かにこれはもう、僕はあのついその話を聞くまでは、うん、食品はだけゼロでいいんじゃないかという思ってたんですけど、うん、じゃなくて消費税自体がもういらないと、うん、いうことの裏付けの話をしていただきましたので、う
ん
う
ん、なるほどね、
ああなるほどなと。
了解です、
うん、だから、はい、下げて事務的に大変やとかいうレベルの以前の問題で、うん、
はい、
やっぱりこうあり方自体が非常に、うん、しんどいというかね、
うん、
一見ね、はい、負担が減になるように見えますけど、うん、全体的なこう流れを見るとね、うん、まあ、消費税というものはどんだけ、社会の発展を阻害しているかというのをよく説明、別に洗脳されたわけでもないよ、はい、ちゃんとしっかりとした数字の裏付けでのお話を聞いたので、あ、そういうことかと言われたので、
さ、そしたら、
はい、
ちょっと、
今この話長かったか、
さ、いやすか、
長かったか
長かったか、いや、ちょっとほら、一つの政党にね、なってちゃうんで、ちょっとね、
一つの政党って、まあ、他も言ってあるところもあるさかい、それはね、
まあ、一応ある意味ちょっと、まあ、スクープネタいうのをね、はい、ちょっとオープンにしたいなと思う。多分ここは一番の最初じゃないかな、
はい、どうぞ。
まあ、これこそが、まあ、もうスクープであるというね、
はい、
情報をね、ここで今オープンするんですけど、まあ、参院選つながりですね、
はい、
皆さんご存知の方がね、これこそ全国比例でね出るという、
はい、
ね、ご存知ですかその話は。
いやいや、すいません。
はい。名前もご存知の、立憲民主党といえば、誰ですか、うん、この辺りで言えば。
誰ですか、
江畑八八郎元県議がね、
はい、
全国比例から、で、立憲民主党としてね、出馬言うんかな、あれは、比例の場合はね、
名簿に搭載されたという言い方するのかな、
まあ、名簿に、まあ、掲載されますんでね。
うん、
はい、江畑八千郎さんが立憲民主党の、ね、全国比例でね、これは言うてもいいんかは分からないですけどね、まだ正式な記者発表はまだなんですけど、
もう言うてるやん、
これが一番最初のニュースでね、
うん、
はい、まあ、こういうね、これこそがこの裏付けの、これ一応ちゃんと裏付けもしましたんでね、はい、江畑八千郎、ね、元県議が、ね、参院選の方に、ね、挑戦されると。
うーん、
まあ、ちょっと先ね、もうちょっと一つの政党僕が言ってしまったんで、ちょっと公平性を保つためにこの7月3日公示、20日投開票の、ね、参院選、今滋賀選挙区は7人でおそらく争うだろうということで、まあ、名前言うと自民党の宮本さん、日本維新の会の岡谷さん、 共産党の佐藤さん、あとね参政党の中田さん、政治団体 NHK 党の菅原さん、で無所属の藤井さんというね、まあ、この、 あの7人でね、争うということですんでね、まあ、おそらくもう減らないんじゃないかなと、まあ、でこの間まではあの立憲民主党 の、ね、あの佐口県議というのがね上がってましたけど、まあ、この代わりにね、まあ、全国区で、全国区か近畿比例かちょっとお話し考えたんだけど、比例の方で、江端さんがね、まあ、済まされるということですんでね、はい、そういう状況です。
はい、
はい
はい、
どうぞ。
うん、
江端さんは面識は？
あ、当然あります
よ。 ありますよね。
あの江端、はい、小畑、柴田っていうね、関連でよう喋ってましたけども、はい、
こんなことはあったっけ。
江端、小畑、柴田ってことですね。江端の次は小畑やって言ってね、要はこういう
ちょっと本次は柴田。
いや、それはまあ適当に喋ってましたけどね。
はいはい
はい、
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 どうですか、あの江端さんがこの国政に挑戦するというね。はい、まあ、まあ、あの方、ね、あの人柄はもうすごい言い方でしょう、
はいはい、
ね、ほんでもう福祉の、ね、政策にはもう、専門的な、ね、質問もされる方でね。
いや、ほんでね、政党職じゃなくてね、もっともっとフリーな立場で、無所属という立場で見ててほしいなと思うな、
うんう
ん、どうしてもあの江端さんはいいやんけど、どうしても立憲というのはついてしまうと、うん、なんかどうかなと僕個人的にいつも思ってまうんでね、江端さん応援したいですよ、そういうことになればね、
うん
うん、
あれこの間東京都議選があったでしょ、
はい、
あの時、まあ、立憲民主党はね、まあ、まあの躍進をしたと、はい、まあ、自民党はまあ惨敗したというね、まあ、今の国政の状況を、ね、国民民主党はね、あの初の議席9、8かな、
9ですね、
ね、9議席まで伸びたというね、はいはい、まあ、あれが今の、まあ、国政の、ね、状況をと、まあ、表してるんじゃないかなという思うんですけど、どうですか。
うん、だから都議選で都民ファーストが、うん、第一政党になった、
うん、
あとそれがそのまま参議院になった時に、都民ファーストは地方政党ですから、
うん、
で候補者も出ないわけで、
うん、
その都民ファーストに入れた人がどこへ流れていくのかっていうのが楽しみでね、
うん、
東京都はそんなところ自民党に戻ることもないやろうし、
うん、
そうすると、自民党以外のところにさーっと国民とかね、賛成さんとかね、その辺に流れていくのかなという勝手な、まあ、推測はしてるんですけど、
あの同じ地域政党の都民ファーストが伸びて、第一となって、そのもう一つ石丸さんの再生の道が1議席ゼロだったというね、
うん、
この違いは何ですか。
まあ、まあ候補者の立て方もあったでしょうし、
うん、
あの全体の得票数はそれなりに取ったんじゃなかったかな、
うん、
それ言われる前に調べとこう思ったけど、ね、調べてなかったですけど、うん、確かそれなりに取ってたと思いますよ、
うん、まあ、やっぱりね、あのこの、まあ、あ、やっぱあの0か1かいうのはね、うん、大きな違いでね、まあ、まあ0というのはもうこれはもう惨敗でね、
うん、
あのやっぱりこの地域政党というのはやっぱり、まあ、都民ファーストの方に皆さん、まあ、投票したというのは、
うん、
やはり、まあ、まあ、やはりいわゆるあの自民でもない、立民でもない、共産でもない、ね、
うん、
ところを、まあ、あの求めて、まあ、この辺ですとあの維新がね、大阪、関西ですと、まあ、維新が強いですけど、やはりこういう選択肢、第三極と言われますけどね、
うんうん、
まあ、こういう選択肢をね、やはりあの複数あると、なかなかね、やはり有権者も、やはりもう今までの実績とか、あと、まあ、骨なりにね、まあ、あの政策も残されているということでね、やはり、まあ、そちらの方にね、都民ファーストの方にね、を支持してしまうというのがね、あるということでね、やはり、まあ、なかなか地域政党が2つもね、あると、やはり、まあ、実績党の方を取ってしまうというのがね、うん、あるんでね、この再生の道がこのゼロやったと。これは1取るか0か全然違いますんでね。
まあまあね、
はい、まあ、ゼロだったのはこれ惨敗、まあ、あの石丸さんご本人は認めてませんけど、
ん、
まあね、ご本人認めてないでしょ、
ね、いや、まあこれからやっていうことだと思うんですよ、ね、確かね、
は
い、
まあ、あれはもう素直に、ね、まあ、惨敗を受け止めた方がいいと思うんでね、うん、はい、まあ、次の、ね、参院選にもなんか擁立するのか知れませんけどね、はい、なぜあれ再生の道はあんなに伸びなかったと思います。
もうちょっと読めなかったんちゃうか、読めないっていうか、こう、うん、理解してもらうの時間かかったんちゃうかなと思うけどな、
うん、多分あの石丸さんに対しては皆さん、まあまあ、まだあの方は終わってないと思うので、やはりね、都知事選で あの第2位までね行ったというのはやはり、まあ、これは何らかのこの の政治力が、ね、あると思うんでね。あでもその人はトップの政党は伸びなかったというのはね、やはりまあ石丸さんには支持するけど、ね、その政党としてはまだまだ信用できない信頼できないというのがねまだあるんじゃないかなと思うんですけどね。いかがですか。
は
い、
そんなとこですかね、
うん、
はい
はい。
まあ、どっちにしよう、しようよりは、3日から、うん、始まるんですね選挙戦がね、
うん、
で20日が投開票と、
うん、
まあ3連休の真ん中がね投開票やっていろいろなんでその日選んだっていうねいろんなこう意見が出てますけども、うん、まあ、決まったことですんでね、
はい、
危険せずに投票に行ってくださいとしか今言いようがないので、
はいはい、ね、参院選どういう結果になりますか。まあ、なかなか今の与党は、まあ、この都議選のような感じになるんかな、まあ、
だからまあ大きくごめん残念という形になるんじゃないですか、
うん
うん、ちょっとね期待するのは読めない。
これ逆に滋賀選挙区どうなると思う。これこんだけ乱立、まあ、
これは
ただまあ実質、
うん、
まあ、まあ実質は3人ぐらいの争いになると思うよね、
うん、
実質はね、
うん
うん、
ね、かといって分散してしまうやろ。3人で言うてもあの与党の1と野党の2になるわけやから、うん、単純にはもう分散してしまうんじゃないかなと思うね、
うんうん、
はい、
ね、まあ、どういう結果になるかね、
はい
はい、まあ、分かりませんけど選挙だけはね最近の選挙は特に分からないんでね、はいはい、また参院選、これは参院選は長いんでね国政はね、
うん、
これ何日告示だった、来週の3日告示ね、はい、で、20日投開票ですね、
はい
はい、まあ、ぜひ投票には行きましょう、う
ん、今言いました、はい、
言
いました
、はい、あとは何かありましたか。あとは彦根市議会の方はどうですか。
いやもういいやろ
あ、今日ねこれからね僕、まあ、ちょっとこれ夜の収録はまだ夕方にさせてもらうって言ってたんですけど、ちょっとねあの広域ゴミ処理場のね、うん、あ、これ言うてもいいんかな、言うてもいいんか、まあ、ちょっとねあの動きがね、今日ありますんで、うん、ちょっとこれのね
なんか来たったな、
あ、来てた、あ
の、
どうですか、まあありますんでね、あ、何ちょっと事務所届くの
は
ね、
市政報告が来るよ、市政中が案内は、
あ、ほんまに、
うん、
ですか、まあ、ちょっとねありますね、あれもちょっとほんでオープンにするかしないかいうのをねちょっといろいろ折衝されてたみたいで、はい、
いや見に行く人たち結構いれるんじゃあの14、15人ぐらいいつもやるやんか、
じゃあれとまた違う、
だからそうやって見に行きたいという会議をね、
あれは議会の方ね、で今回はこの医師、あ、言うていいかなこれ、まあ、要するにあの首長の、ね、まあ、会議
だったんですね、
はい、まあ、またねこの辺もまた報告していきます、はい、はい、あとはどうですか、なんか巷のニュースは、
巷のニュース な, ース な,、
はい、なんかもうそうそう新しいプロジェクトはもう
あっ、ね、ちょっと巷それ言うならもうちょっとあれやな、まあまあ中途半端な言い方になりますけど、うん、7月の下旬中下旬から、
はい、
モバイル事業をに手を出します、
オープンした、
開始します、
はい、
彦根市民のためのモバイル、彦根モバイル、
どういうやつなんですか、
携帯電話の SIM をね、入れ替えさせて、まあ、要は携帯電話の格安スマホへの乗り換えをお願いしていこうと、
お、
今まで使っておられる料金をですね、
うん、
まあ、すでに格安スマホを使っておられる方はちょっと対象外ですけど、うん、まだまだ使っておられない方たくさんいらっしゃるんで、うん、その方の値段を安くして、あと安くするのには全国単位でされているところにはちょっと絶対勝てませんから、
うん、
その分地域のお店の方にも協力してもらって、
うん、
地域の お店で買い物したときに、まあ、昔からよくある割引をしてもらうとかですね、
うん、
そういうところをちょっと強化していってですね、
うん、
結果的に、今まで携帯電話というのは携帯キャリア要は会社に払うものやというのを我々がメニューも価格も全部決められるようになりましたんでね、
うん、
そういうのをちょっと工夫して、皆さんに使っていただこうということを考えております。彦根モバイルです。
彦根モバイル、
彦根彦モバ、でそこに滋賀彦根新聞さんも全面的に協力していただくという予定でおりますので、
これなんかあの資格いらんの、販売
何も言いません、
資格いらんの、
はい、通信事業者の届け出があったら本でいいんです、
はい、そうなんですか、これなんかあのラジオ絡みは何かあるんですか、
別に 同じ電波という意味合いのと、まあ、うちもそのラジオだけではなかなかしんどいので、これから携帯を使ってもらって、要は携帯のね電話代ってものすごく埋蔵金だよね。もう触るもんじゃないと思ったし、言われたらそのままの金額を払っておられるし、もうまた今最近イオンキャリア、要はドコモとか au さんとかね、価格がアップしてます。片一方ではその格安いのはどんどん下がってます。高いか安いかに変わってるので、まあ安いところにもちょっともう少し力を我々も入らせていただいて、市民の方にもあの携帯代が安くなった分、その分を自分にも還元してもらいたいし、地域にも還元してもらおうと、いうことのちょっと仕掛けをやっていきたいなと思ってます、はい。
なんか本屋他ありそうやけど、今までないんですか？
あの全国で、ね、ないことはないけど、
ね、
一応例えば琉球モバイルさんとかね、沖縄、
これはほうなの、
はい、それは、まあ、もうされてます、まあ、全国でちょこちょこ出てます最近、都市単位のモバイル、でも我々みたいにもっともっとその地域の活性化も、要は地域貢献型、地域活性型、彦根元気プロジェクトっていうのを作ってるんですけど、それの一環として彦根モバイルをちょっと立ち上げて、であの通信もドコモと楽天の回線を使いますので、別に何ら支障はありませんし、携帯電話も今までのそのまま使ってもらえると。
ソフトバンク au どうなの？
ソフトバンクの au から一旦それは解約してもらって、
解約するの？
はい、解約してもらって彦根モバイルという形で使ってもらう形になります。
あ、ほら、
はい、
はい、
いう形でやっていこうと思ってます、
はい、
どんどんどんどんこう、
これでもちょっとあの途中でやめれへんな。
やめれませんよ、
絶対やめれへん。
やめれませんよ
大変だこれ。
ああ、大変です、
はい、
大変ですけど、はい、やりがいがあるという、
はい、
誰もできないから、やろうと思ったら簡単ですよ。やれへんけども、はい、やっぱりこう我々みたいな、まあ、あの地方情報発信業者がやるということも一つ、やってもいいかなということでね、
うん、
幸いにもね、最初ね1から10までうちでやろうと思ったんですけど、うん、そんなもよ今思えばものすごく技術的なこと、ものすごく高いハードルがあったんですけど、あの協力していただける業者の方がいらっしゃったんで、その方とタッグで組んで、メンテナンス関係は全部そっちの方の業者の方にやっていただいて、我々は営業と、利用者へのサービスを展開していこうということで、二人三脚でやっていこうと。共同ビジネスじゃなくて二人三脚でやっていく、まあ、同じことかもしれませんけどね、必ず線を引いて、これはそっち、これはこっちという形でね、ダブルことなく共同ビジネス的な発想で持っていきたいなと、思ってます。
これ どういう業界の人
か？あ、そうか、通信業界、今そういう関連の仕事をしておられるところですわ。
あ、ほら、
はい、
なるほどね。
最初ね、彦根市民やからね、彦根屋モバイルというで、彦根屋の名前を使いたかったんですけど、
あ、どうやった？
最後の最後までやって、やっぱり一業者の利益誘導につながるからダメと言われてしまいましてね、アウトでしたし、あのロゴマークも彦根屋の用語を書こうと思ったんですけど、それも NG 言われましたので、まあ、簡単そうでハードル高いなと、この利用料金を、ね、安くして、ね、その分だけ彦根市にも還元しようと思ったんですよ、ね、一人の人が例えば100円寄付持ってってもなかなかその扱い困りますけど、10人100人1000人がたまってみんなが100円ずつ出すと10万20万30万とお金になるわけですね、毎月、それから、ね、料金からあの引いてるわけだから、それをまとめて寄付しますっていうことなので、結構あの本来すべきところの団体のこの助成とかいうのにも役立てられるかなと思ったんですわ、でもちょっとそこまでは理解はしきれなかったので、まあ、やむを得ず彦根ということで彦根モバイルという形でさせてもらいました、
なるほどね、
はい、まあ、思いは変わりはないですよ、はい、例えば彦根案の、ね、活動資金に使ってくださいとかね、今寄付をしていこうと思ったんですけどね、受け皿をしっかりもらわないとなんでそこに寄付するねってなってくるから、そういう意味でも彦根モバイルという彦根案という名前を使わせてくださいって言ったんですけど、ちょっとまあまあ揉めたかどうか分かりませんけど、最終的にはダメやということで判断になりましてね、ということでまた今後順次、PR していきますので、今ちょっとね、資料作りという形で進めてます。なかなかね、これこそ一人でやってるとなかなかねやらなあかんこともできてないのがあるので、やり始めたら早いと思うんですけど、もう少し、世に出るのはお待ちいただきたいなと、
はい、
でその PR の足りない部分を滋賀彦根新聞さんがタッグを組んで PR していただくと、
はい、
いうことになりますので、
はい、
分かった、
何ですか、
そういうことやね、
はいはいはい、なんかもううちの代表ともお話ししてい
た、今度は金曜日にお話しまして、
はいはい、まで
いい、はい、
お話してください、
はい、はい、はい、あ、金曜日ね、明日やんか、
はい、
あ、先週も行ったんやけどね、あの長浜の馬肉のお店ね、ビールと最高なんよ、
なんちゅうお店、
もつみや商店さんですか、言うてもいいのか、言うていいな。いい、まあ、ちょっと最近ハマってるんやわ、もう、
長浜盛んでしょ、馬肉屋さんね。
なんかな、
ね、何軒かあるでしょ、
うん、あ、そうなん、
これないんやわ。
そうやろ、だから、うん、あまりこう食べる機会はなかったんやけど、うん、まあ、ちょっとつながりがあってお邪魔して、うん、こう馬肉のコース食べたら、まあ、そうそう、うまいことうまいこと、うん、もっと早く知っとけばよかったなと思ったんでね、うん、また明日もちょっと2週続けて行っていこうかなと、うん、はい、ね、ちょっと帰りが偉いんや、電車乗って帰ってこないから、
帰り10時しかないもんな、
電車乗って帰ってこなあかんのしんどいかなと思ったんでね、うん、誰かお酒飲まない人と一緒にごちそうするので行きませんかっていうお誘いで、うん、この電波で帰って行ってきますけども、うん、うまいわ、
はい、
はい、彦根の欲しいんやけどね、ああいう店ね、
そうやな、
はい、
ないな、馬肉な、ね、はい、
はい、ということで、は
い、まだちょっと行事、まだ時間あるでしょ、
ま
だ
あります、うん、
ね、はい、まだ行事で、麹山神社でね、はい、水月祭が、
はい、
29の日曜日と30日、
はい、
ね、水月祭ありますんで、これぜひね、血の輪をくぐって無病息災を祈りましょうということでね、されてますんで、ぜひね、
はい、
麹山神社に行っていただきたいなと、
はい、
まあ、あとは、まあ、いろんなね、平和堂さんが、まあ、政府備蓄米を、ね、発売が始まったということもありますしね、はい、まあ、あといろんな細かいニュースは、ね、ありますので、まあ、まあ、まずはあと、まあ、高台社でも、ね、30日は血の輪くぐりもありますし、
はい
はい、この半年は汚れは大丈夫ですか、
汚れいっぱい溜まってると思うで、きっと
ぜひちょっと、うん、それは血の輪くぐっていただいてですね、
はい
はい、汚れを払っていただきたいなと思いますね、はい、はい、まあ、でも早いな、なあ、もう半年やで、もう半分、
ああ、そういう意味ね、
もう半分や、
そういう意味でね、正月何してた、半年前のこと忘れてしまってるやろ、
忘れて持ってるな、
な
でも早いな、ほんまな、もう半年の汚れやで、
汚れ、
ね、もう6ヶ月、もう1年の半分の汚れをね、払う時期に来てますよ、
うん、
ね、はい、
まあ、この半年をもし今この話の延長線上で、ね、言うなら、うん、まあ、別に悪いことなかったし、うん、逆に去年と同じ時期のことを比べたら全然違うかなと、去年はマイナスの1だったけど、うん、今年はプラスの1ぐらいの、うん、いいように向いてるんでね、
うん、
あまり汚れって言われてしまうとどうかなと思うけど、これからもっともっとパワーアップしていきたいなと思ってますんでね、
うん、
はい、ちょっと体調だけがね、気をつけておかなきませんので、ね、
うん、
はい、
ね、はい、まあ、そういったところでですかね、
はい、
まあ、今まだね、市議会もね、これいつ漏れたかな、市議会まだ開会中ですんでね、はいはい、まあまあ、また注目しましょう、その採決の模様もね、注目しましょう、はい、
何の採決あんの、
まあ、だからまあ市長の報酬 20% 削減ぐらいちゃうかな、あとは特に何もないですね、はい、20% 削減がどうなるか、
なべもいいけど、なんで 20% やろうなと思うな、ほんまな、
うん、
思い切って50いたら、あ、そうかと思うけど、
ね、今、兵庫県知事も50やで、うん、
兵庫県一緒にしたらあかんと思う、
じゃあ、だから一緒にしたらあかんだから、
いやいや、そこと一緒にしてなくて、例えば55にしてもらうとかね、7割減とかね、
何もまあ不祥事もしてへん、
いや、財政なんやから仕方ないのか、あと議員も減らしてほしいね、一緒にね。
議員は増えますよ、逆に。
報酬人数減って増えるやろ、ちょっとそれがちょっと矛盾してると思うんやけど、
まあ、これはまあ一般市民からしたらな、そう思うわな、
え、
市民からしたらそう思うわな、う
ん、そんだけの勝つ、あ、ちょっとね、笑い話じゃないです、うん、一瞬ちょっとこれある方と喋っててね、
うん、
とある議員さんってね、うん、前市長いたでしょ、4年間任期して、うん、1回も喋ってない議員がいたらしいね、
うん、あ、そうなんや、
設定前市長の4年間の任期の時に1回も喋ったことない議員が1人いるという話をちょっと聞いてね、やっぱあいつかと思ってね、はい、ということで何とかしてくださいよ、そんなやつは議員にしといてもどうやねんと思いますんでね、しっかりと活動してもらわないとね、しっかりともらってるももらってるんやから頑張ってもらいたいと思います、いつでも変わってあげますよって言いたいですけども、はい、そんなこんなでお送りしてまいりました、
ちょっともう本続き聞きたいな、また本続き、まあ、まだ、
いや、話聞いていつでも変わってるでと思ったけどね、
はい、
何ぼでもするでってしんどかっても、
はい、
はい、そんなこんなでお送りしてまいりました、新春ラジオ、はい、あ、まだあるな、うん、この番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより、私、うん、FM コネ出たがりディレクターの小畑芳彦と、
はい、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りしました。
なんかね、今日は雨降とか降らへん言われてますけどもね、
うん、
まあ、傘のを持って出た方がいいんじゃないでしょうかね、
うん、
はい、体調気には十分お気をつけて、お仕事の方はせーの、いってらっしゃい、
いってらっしゃい。